QIC。
こちらは静岡県静岡市からいただきました50歳アートディレクターラジオデーム FMC スピードワゴン。
ありがとうございます。
東京では RYO スピードワゴンがいらっしゃいましたね。高谷亮さんですけどね。スピードワゴンって知ってる？
お笑いの？
あ、それはスピードワゴンね。もともとは REO スピードワゴンってバンドがあったのよ。1980年代半ばアメリカのバンドで、すごいこう明るいサウンドで、涙のレターとかね、ヒット曲があるんですけど、私も自分の番組でよくかけてたその REO スピードワゴン。さあ、お便りの内容ですが、 IBB の最近の動向を見ていて思ったことですが、そろそろ東京に拠点を移すか、新たに出先機関を、まあ、東京にでしょうね、設けるべき時が来ているように思います。すでに大阪ローカルの枠を飛び出ていますし、そうですかね。今後東京での取材や調整など増えてくるような気がします。ご検討くださいというね。まあ確かにこの IBB というんですか、もともと FMC では、Go East 路線というのがあって、九州熊本から東へと進むっていう、まあ大規模戦略が立てられていたわけであります。で、その、まあ、端緒としてまず神戸ミーティングっていうやつが展開するようになって、まあしょっちゅう神戸に行って番組制作をやるようになった。で、さらには2019年の3月に私が単身大阪に乗り込んで、この、FMC 関西というのをまず立ち上げて、それが現在の IBB 関西になっているわけですね。で、それで途中その本拠地ということで、それまで熊本が本拠地だったんですけれども、こちら大阪を本拠地に、まあ、変更することになって、まあIBB 関西がメインとなっているんで、現在に至るというところなんですけども、まあとりわけ今回のその令和との戦いの中で、まあ確かに、まあある意味全国区、まあこれはまあ大石あき子が令和新選組の共同代表になっているということで、まあ言ってみればトップにいるという、それをそのまあ攻撃している我々ですから、そういったことで言うと、それはまあ事実上全国区っていうことになってしまうわけですけども、それでそのまあ行動というか、いろんなその政治の中枢ということで言えば、確かにそれは東京ということになっていくわけで、でまあその先ほどから何度もお名前を出しております高谷亮さんであるとか、それであと他のいろんな方々いらっしゃるんですけど、その人たちとの情報交換する上で、東京でどうこうっていう話っていうのはまあちょいちょい出てる話ではあるんですね。で、あと国会の取材だとかも今後やらなければならんだろうという話も出ていて、そういった意味で言うと、毎度毎度新幹線に乗ってその出かけていくっていうやり方が正しいのか、それとも東京にあるまあ何狭いなんかどっかのなんかボロマンションのどっかにですね、なんかこう倉庫みたいなところがあって、そこに拠点を一応まあ出先機関を設けといた方がいいのか、まあ例えばそのね、その家賃が東京都内で5万円なんて家賃なんてまずないと思いますけども、仮にそれがあったとして、まあね、東京で、その、まあ行くたんびに例えば1泊2泊するとなると、それはもう1万2万って飛んでいくわけで、それをその何回か繰り返すってことになるならば、一箇所もう自由に使える場所があった方がいいのかなっていう気もしないではない。で、あとはまあその、行き来する交通のそのコスト、新幹線で移動するのか、飛行機で移動するのか、あるいは前島くんが言うように、相変わらず深夜高速バスで行かされるのか、深夜高速バスだけはもう死んじゃうので、私は二度と乗りたかないということで、もう多分乗らないと思いますけど。まあ、ということで、今ね、まあ、詳しい、具体的な内容喋らないんで多分大丈夫と思いますけど、7月の下旬にね、上京しようっていう話には今なってます。で、それは何かというと、まあ、主要なメンバーって何なんでしょうね。主要なメンバーが集まって、いろいろとその親睦を深めながら今後のことについて語り合う、まあ、何でしょうね。ヤルタ会談なのか、ポツダム会談なのか、わからないですけど、そのようなものが7月の下旬に東京で行われるようだと。いうところまで今来ております。で、 私もそれにはまあ、顔出ししたいなと今思っているところで、まあそういったこともあっていろいろとお金かかるなという、まあその予算のやりくりが大変だなというふうなことを思ってて、最近あんまり寒波のことをこううるさく言わなくなったのは少し財政が好転してるからだということはなんとなく皆さんもうすうす感づいてると思いますけど、だからといってうちは今潤ってるわけじゃなくて相変わらずカツカツなんですけども、そういった意味でまたその寒波だなんだってことが多分やたらと言い始めるのは多分そういう意味で、予算が必要であるということを、まあ、ご理解いただけてご協力いただければありがたいなと思っています。なのでその東京に確かにその軸足がある程度移るだろうなっていうことはなんとなく私も見えてるというか覚悟をしている部分があって、だからといってこの大阪というものをその捨てて東京に行くかっていうとそれは今のところないですね。でやっぱここで出会った仲間っていうのは大事ですし、でその上で、どういうふうな位置づけで東京と大阪っていうのをこう行き来する、どういう形でやっていくのが一番いいのか、まあ予算を極力かけずに移動できる手段とかいろんなものをこう模索していきたいなっていうようなことを今考えていて、ただまあ一つ言えることはやっぱりえのき田新右衛門ないし IBB の誰かが東京のどこかに現れて何かやってると、非常にアバウトですけどそういうケースが今後増えるだろうということは、まあ、ある程度見えてるということだと思います。でそこで思うのは現在東京、まあ、東京ないし東京近郊にお住まいのリスナーさんとかでその IBB の今後のまあ、活動大体何やるか皆さんお分かりだと思いますけども、もうその令和をその完膚なきまで、叩きのめす最後の手段です。それをやっていくためのまあもちろんそれ以降のその令和との戦いのその先までもちろん見ていますけど、その先は何かって言ったらいろんな楽しいコンテンツ作りであるとか、そのまあ本来我々がやりたかった言葉遊びだとか、あるいはその言葉遊びっていうのは演芸ですよね、落語とか講談とかそういったのも含めて、そういう歌舞伎とかも含めて その古典芸能だとかそういったのも含めての、現代にそれを伝える、コンテンツ作りとか、あるいはその、災害が発生した時のその減災プランだとかを含めての、それをその皆さんに普段のね、なんじゃない日常の中でそういうのをこうなんとなくこう知ってもらうためのまあ、教育的なコンテンツ作りで、これはその前にね、私はその教育とエンターテインメントというのを、まあ、合体させたエデュテインメントっていうそういう番組、例えば平成教育委員会であるとかクイズ世界は商売であるとか、まあ、そういったものを企画してきたわけですけども、今やりたいのは災害とエンターテインメントですよ。災害をエンタメとひっつけて分かりやすく楽しく災害が起きた時にどうすべきなのかっていうことをこう教訓とかそういったものを皆さんにお伝えするディザスターですね、災害ですからディザステインメントというね、ものをまあこれからちょっと標榜していきたいなと思っていて、そういったことがさらに先の方にある私のビジョンなんですけど、その上でこの東京で動くチャンスというのを掴んでいきたいと思ってるんで、まあもしご協力いただける方、まあ、はっきり言っていきなり銭にはなりません、もう1円にもなりません、でむしろ手出しをいただくぐらいの覚悟がいるかもしれません、でもそれでもいいかなと、やってみたいなという何かやりがいを感じるっていう人がもしいらっしゃったら、ぜひ IBB の方に連絡を取っていただきたいと思います。すべての連絡先は info@ibb.osaka いつものアドレスでございます。でかといってね、じゃあもう九州とか他のところはどうでもいいのかって言ったらそんなつもりはなくて、あくまでそれは拠点の話であって、でやっぱり我々はやっぱり九州で育ってきましたんで、九州でどういうコンテンツを作ると面白いだろうなとか、そういったことは本当に分かっているつもりなんですよ。でそれもやっていきたいと思ってるんで、おそらくその東京の拠点だとかそういったものがある程度うまく回り始めて、そうなってきたら今度は例えば令和との戦いというやつがまあ一旦その収束化していけば、私が東京に乗り込むケースというかそういう局面は若干減るだろうなと思うんですよね。 いや、じゃあその時にじゃあその予算をどう使うかって言ったら、一旦九州に戻って福岡とか熊本でなんかまたコンテンツ作るっていうことも面白いなというふうに思っていて、例えばその東京でなかなかできない実験的なそのコンテンツ作りが九州だったら可能だったりするんですよ。そういったものをまあ、探していきたいっていうことなんかもおぼろげですけれども頭の中にあります。で、そういった意味で九州でお手伝いいただくっていう、そういうリスナーさんももしいたら、もうそろそろそういういよいよなんか総仕上げの IBB 総仕上げの局面に来つつあるかなと。よくまあここまで金がない集団ではあるけれど、夢と希望だけはよくまあここまで広がるな IBB と我ながら感心するんですけど、それがはっきり言いますけど一歩ずつ実は着実に前に進めてるんですよ、うちは。で、令和新選組みたいに何らロードマップも示さず何もこう着実に進めていない、金あんなにあんのに、うちは金が全然ないのに実はずるずるっとこう前に進んでるんですよね。で、その部分だけ、まあ、皆さんも見ていていただいてると思います。だから2年前とか3年前とか4年前とかずっと見てる人たちからすればコンテンツのその領域がどんどんどんどん実は広げているのが分かると思います。それまでラジオ1本だったのが動画になり、で動画もいろいろとやるようになって生配信やったりとかでイベントやったりとかいろんなことをやってるでしょ。だからそういった意味で言うと、やっぱりその確実に軸足をこうぐさっと刺した上でその半径を広げてるなっていうのはやってるつもりですし、実際実績上げていますということで、ぜひまあ一緒にこの徒党に入っていただいて、なんか面白いことやろうっていう、そういうようなまあ考えがある方いらっしゃったらご連絡いただきたいと思います。九州には、キラウエアさんという恐ろしいプロデューサーがいますが、まあ取って食ったりはしないと思いますんで、多分すごい優しいお姉さんですので、まあ多分居酒屋とかに連れて行って、なんかほら私の酒は飲めんとかほらとかって言われるぐらいですから、それぐらいのもんなんで気にせず参加してほしいですね。ですよね。
いや、別にお酒は勧めませんよ。
ああ、そうですか。ええ、無言の圧力をかけると無言の犬笛といういうことでしょうか。まあ別にうちは飲めなくても大丈夫ですから、酒飲めませんという方とか全然OK ですから、どうぞご参加いただきたいと思います。てなところで、さあ、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。さあ6月に入りまして、6月、今日は一発目、6月7日の放送ということでございましたけども、今月あと 1,2,3 もう7月が目の前だもんね、そうやって考えるとね。で、もうね、夏だよね。やっぱ30度突破するとやっぱもう一気にえのきださんのなんていうんですか、活動するモチベーションが下がってくるんですよね。なんとかなんねえかなと思って、なんかこう光熱費をかけずに涼しくなる方法ってない本当にないもんかなと、なんかいいもんないですかね。よく階段のね、そのミステリーというか怖い話をするとゾーッとしてね、暑さをしのぐことができるとかって言いますけど、私全然そういう話でゾーッとしない人間なんで、得意体質なので全く聞き目がありません。でじゃあ嫌いな虫だとかそういったのをこうパッて見せたら、さぞや怖がってゾーッとするんじゃないか、いや逃げ出して走り回りますから、かえって汗をかくことになりましてですねもう逆効果でありまして、何をやっても無駄でありましてね。せいぜい水をかぶるぐらいなのがいいんですけども、ただ残念なことにこのマンションのこの風呂場といいますかね、水道がですね、夏になりますとぬるま湯に変わるんですよ。給水タンクが屋上にあるもんですからね、やたらと天日にさらされていました、暖かいもんですからね。逆に言うとまあお湯がいらないって話もありますけど、まあそういうことで夏を間もなく迎えようとしております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムテサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、 2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿、滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。さあこの後、今時刻はね、スタジオの時計では、17時37分ぐらいですね。今からざっくり1時間後6時半ですね、18時半からは IBB ジャーナルサタデーの生配信ということで、本当にねバタバタしております。そしてその後は20時ぐらいから、ミッドナイト前島、今日は前島くんは出張中で大阪にいませんので リモートで出演ということになっております。さあそういうことでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間です。お相手は榎田新右衛門と
平尾優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さよなら。